坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。もうすぐバレンタインデーですね。まあ、大人になるとラブよりギリが、まあ、圧倒的に多くなるかもしれませんけれども、思い返してみてください。20年前どうだったでしょうか。当時この人にときめいていたっていう方も多かったはずです。あの男が20年ぶりに帰ってきます。裏社会に名を轟かすスイーパーにして桁外れの女好き、シティハンターこと冴羽涼。週刊少年ジャンプの連載からテレビアニメでの大ヒットシリーズ、当時夢中になっていたっていう方も結構いらっしゃることでしょう。この度20年の時を経て劇場版となって、今週金曜日2月8日からついに公開となります。劇場版シティハンター新宿プライベートアイズ。とにかくいろんな話題が満載の映画なんですけれども、今週お話を伺うのはこの映画のプロデューサーでいらっしゃいますアニプレックスの若林豪さんです。おはようございます。
おはようございます。若林です。よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。このシティハンターがテレビアニメでやってた頃っていうのはご覧になった？
見てました。僕小学生の頃。
小学生の頃ですか。です、ね、はい、結構見てた感じがありますか？
見てましたね。あの当時はテレビでシティハンター見て、はい、で当時週刊少年ジャンプ読んでたので、言ってみれば週2つ2回シティハンター見てたような。
そうなんですか、
うん、そうなんです。
まあ、そんなファンも多いシティハンターなんですけれども、そもそもどんな作品だったのかここで振り返りたいと思います。はい、これ、さっきもおっしゃったみたいに漫画が先なんですかね。
漫画が先ですね、はいはい、連載が始まったのは1985年、はい、それから91年まで週刊少年ジャンプで連載されていました、うん、北条司先生、
司先生の原作の、
はい、はい、でアニメになったのが1987年からですね、はい、
うん、その2年後からで、
そうですね、はい、で4シリーズ91年まで140話も作られた、はい、で当時映画もやって、はい、テレビ放送が終了した後も、テレビスペシャルとして、制作がされていて、はいはい、最後の作品が1999年、だから、この作品でおよそ20年ぶりにアニメーション作品としては復活すると、は
い、うん、というような流れなんですね、うん、
はい、
登場人物の特徴を言っていただくと、この冴羽涼という人は、
冴羽涼というのが、彼がシティハンターと呼ばれる男でして、うん、彼の仕事が、スイーパーと呼ばれるものなんですね、はい、スイーパーってもともと言葉の意味としては英語で掃除屋さんとかっていう意味があるんですけども、うん、ここで言うスイーパーというのは掃除屋は掃除屋でも、社会の悪を片付ける、うん、悪を片付ける掃除屋という意味で、はい、この冴羽涼としては、裏社会でも、ナンバーワンと言われる実力の持ち主というふうに言われてるんですね、うん、で、普通の探偵の仕事であったりとかボディーガードの仕事なんかをするんですが、はい、時には法で裁けぬような、うん、悪をやっつけるような仕事もしていると、う
ん、これなんか裁判料にはその仕事を受ける条件みたいなものがあるみたいで、はい、何でも受けるわけでもないんですね。
そうなんですね、はい、凄腕の男なんですけども、とにかく女好き、
女が好き、
だから仕事の依頼を受けるのは美女からの依頼だけと、
だけ美女です、
言い放ってしまう、
は
い、
ブスはダメ、
うん、で例外的に、はい、例外的に、依頼人の思いが心を動かした時には、
寮の心を動かした時は、
受けるっていう、
いいよっていう感じ、う
ん、はい、でも基本的には美女の依頼しか受けたくないっていう、それが冴羽涼っていうこと。
じゃあシリーズでもずっと割と美女の依頼がほとんど、
ほとんどが美女の依頼、依頼、はい、
うん、その冴羽涼を取り巻く美女たちなんですけれども、パートナーの牧村香織、いつももうね隣にいますよね、非常に外見的にはボーイッシュな感じですけれども、男勝りの性格ではあるんですけれども、涼がしょっちゅうエッチなことを言うんですけども、そうするとこうハンマーでこう、
そう、お仕置きをする、
お仕置きをするっていうのがもう決まりですよね、
はい、
そういうのがあったり、あとはどういう人が出てくるんですか？
あと出てくるのは女刑事の冴子っていうキャラクターがいるんですけども、はい、冴子は刑事なんですけども、警察としては表であって動けないような仕事っていうのを寮にやらせると、で寮からすると冴子ですごい美女なので、その色気につられてやってしまうと、
やってしまうと、
今回の映画でもこの関係は、健在ですね。
そうですね、
はい、ちゃんと各キャラクターに見せ場が、あるので、各キャラに思い入れがある方も楽しんでもらえるんじゃないかなと思いますね、
はい、20年ぶりの劇場版ではそれぞれのキャラクターの声を神谷明さんをはじめ、オリジナルキャストが集結されたという、これもすごいことですよね。
皆さんそれぞれの声優さんご存知じゃない方でも、まあ、声聞けばこの声聞いたことあるっていうような、もう本当にレジェンド声優の皆さんが、
ね、レジェンド並びましたみたいな感じ
で集まって、
はい、
で も, もう同じ現場で録音をさせてもらうことができて、まあ、すごかったですね、はい、なかなかこの人たちの一堂に揃っての芝居とはなかなか見られないので、
そうですよね、う
ん、そこのアフレコの収録に参加してた若手の役者さんとかでもう、やっぱもうすごい演技聞けて非常に感激された。僕もスタッフではあるんですけども、まあ、うわすごいなと感激しましたね、あの現場は、なんていうんですかね、劇の最初の劇中の最初の方でまさにそのキャッツアイのシーンで主要なキャラがみんな揃う、はい、とこがあって、はい、まあ、絡みの芝居があるんですけども、もう一気にこの20年という空白の時間を感じさせない、もう一気にあのシティハンターワールドに持ってっちゃう、
それでもう鳥肌ものっていうか、
うん、
わーって感じだったんですね、
はい、
でそこに山寺宏一さんも加わり今回、
はい、
そして飯豊まりえさんも、飯豊さんはまだねフレッシュな女の子ですから、
そうですね、はい、
声優経験もないんじゃないですか、ね、
声優経験が実は今回初めて今回アニメの声優をやってくれて、
はい、
で今回、まあ、ゲストの飯豊さんが演じた役は、うん、まあ、新藤愛っていう名前の女の子で、まあ、モデルをやってる女の子なんですよね。で年齢もそのまあ経歴も、うん、まあ、飯豊まりえさんに近いところがある、うんうん、だから自然にやってもらえるんじゃないかなと思っていたんですよ。また飯豊さんはの前に東映の特撮作品とか出ていたので、はい、その現場では声を当てるっていうのはもうやってる経験があるし、うん、あの現場は役者さんが鍛えられる現場でもあるから、ああきっとガッツのある役者さんだろうなと思ってお願いしたんですけども、やってもらったらもうスタッフも僕も驚きの素敵な演技をしてくれて、
うん
うん、あのそこもぜひ、はい、あの見ていただけたらなというふうに思います。
あとチュートリアルの徳井よしみさんといった新メンバーも参加して、
はい
はい、さらになんとあのキャッツアイ3姉妹も登場するという、うん、そして期待を裏切らないエンディングテーマはゲットワイルド、TM ネットワークのゲットワイルドでございます、うん、ということで、まあたくさんもう話題が豊富すぎて、
はいはい、
もう今週収まりきれないんじゃないかっていうようなぐらいにもういろいろ見どころたっぷりでございますので、うん、たっぷりと掘り下げていこうと思います、はい、いよいよ今週金曜日から公開になります劇場版シティハンター新宿プライベートアイズ、ゲストはこの映画のプロデューサーアニプレックスの若林剛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
何しろ20年ぶりということで、どんな風に変わったのか、まあ、それともそのままでいてくれるのかっていうところがあると思うんですけども、まずなぜ20年経った今シティハンターだったのか、そのあたりを若林さんが聞かせていただけますか。
はい、なんで20年ぶりに、はい、まあ、時代がシティハンターを呼んだというか、実はこの映画は2月8日から公開なんですが、はい、その2日前の2月6日からはフランスで実写版も公開されるんです、ね、
フランス実写版作っちゃったの。
フランスで実写版が、
日本実写版ないですよね。
日本には実写版がないんです
が、ないんですけどフランス作っちゃったんだ、
実はこの作品海外でもすごく人気がある作品で、
はい、
特にフランスではすごく人気があって、は
い、日本の漫画とかアニメとか大好きですもんね、フランスの方、だからフランスにもお仕事でいらしたことあるんです
ね。そうなんです、フランスに
住んでらっしゃるんですよね。
ちょっと4年パリに住んでたんですけども、はい、その頃からシティハンターはもうすごい人気の作品で、
シティハン、なんて言うんだろう、あのフランス語を当ててるんですか。
あの、ね、タイトルが、
はい、
ニッキーラーソンっていうタイトルになってい
て、ニッキーラーソン、
うん、これが
サイバリオの
ことなんですよ。
あ、フランスではニッキーラーソンなんだ。
ニッキーラーソン、
じゃあニッキーラーソンというタイトルで実写版が、
タイトルはニッキーラーソンなんですよ。
へえ、シティハンターどこ行ったみたいな感じですよね、おーいみたいな、
うんうん、今まあヒーローものってこうとかく戦いを深刻にやってる作品も多いんですが、まあ、こういう明るく戦うヒーローっていうのがもしかしたら求められてるのかもしれないですね、
うん、っていうようなこともあってなのかもしれませんね、うん、さあそんな劇場版シティハンター新宿プライベートアイズ、ストーリーを追っていきましょう、うん、舞台は冴羽涼と相棒の牧村香織が事務所を構える新宿です。ある日何者かに襲われたモデルの新藤愛、これ飯豊まりえさんが声をなさってますけれども、
はい、
新藤愛がボディーガードを依頼にこう寮のところにやってくるわけですね、うん、何しろ美女でしたから、寮は OK っても依頼を快諾して、うん、愛を守りつつも撮影スタジオで更衣室を、これまあ、撮影スタジオでのシーンがあるんですけども、うん、そこの更衣室を覗いたり、もうもっこり全開のやりたい放題、もう もっこりのたびにこのハンマーで
お仕置きをされるという、
はい、香りのハンマーがたびたび登場するという、この辺も懐かしいというか、うん、嬉しい方たくさんいらっしゃると思いますけれども、うん、であとゲストの徳井よしみさんもこの辺りに登場されたりするんですよね。
はい、
はい、まあ、愛がキャンペーンモデルを務めるのは今をときめく IT 企業です。これ20年前とここが違うところですかね。
20年前には IT 企業とかなかった、
なかったですよね、うんうん、 で社長は三国慎二というんですが、これ山寺宏一さんが声を担当なさっています。三国慎二が撮影現場に登場するとなんと偶然にも香里の幼馴染だったっていうことが分かり、二人の仲は急接近します。できすぎやろっていう、そこ幼馴染みたいな、
もうまさかの再会。
そうです、まさかの再会なんですよ、ねえ。そんな時に喫茶キャッツアイの海坊主とミキのもとに傭兵が新宿に集結するという情報が入って、やつらが狙っているのは亮がボディーガードする愛であるという、なぜ愛は狙われているのか、さらに外国からやってきた大物武器商人や最新兵器の存在など、新宿を舞台に巨大な陰謀があると分かって亮と愛に最大の危機が訪れるというお話ですね、
はい、
ざっくり言うと、
ざっくり言うと
そういうお話なんです、うん。で、20年ぶりに亮の声を担当する神谷明さん、ね、神谷さんもすごいですよね、なんか資料拝見したら喉を痛めないように収録の半年前から調整かけてたって、
はい、
すごいプロですね。
あの神谷さんの、はい、まあ、すごいキャリアの中でも、うん、やっぱり冴羽亮というのは一個特別な役で、神谷さんご自身もすごく思い入れがある、うん、神谷さんが持ってるその2枚目の部分、かっこいい部分も3枚目の部分、ギャグの部分も、この冴羽亮というキャラクター全部受け入れるというか、うん、もう一人のキャラの中にかっこいいとこも面白いところも全部あるんですよね。だからこの大事な役をもう一回やるために神谷さんはご準備を、まあ、相当にされて、現場に臨んでくださって、
はい、
その成果というのがフィルムの中にしっかりと入っていると思いますね、
うん、そうですね、うん、20年経っても変わらない亮のもっこり発言、
はい、
もう結構多発されてましたけど、
ええ、
80年代と今ではね空気感も違いますし、
もう時代が全然違う、ギリギリもうギリギリアウトなんではないかというか、
ね、もうギリギリどころかもうアウト言ってんだろうと、
うんうん、ちょうどこの作品のお話を作ってた頃に、うん、この MeToo 運動みたいなムーブメントがあったりとか、
セクハラね、
していて、
はい、
で、ね、このもっこりとか言ってる男を描いて大丈夫なのかっていうのは、
はい、
当然僕らもあってですね、
お考えになりますよね、
そこはまああったんですが、まずでもこれをやらないと、うん、まあ、サイバリオっていう人物を描いたことにはならない
っていう、あれなくしちゃったらね、サイバリオじゃないですよね、
はい、でこのもっこりとかそういう今で言うとセクハラのとこやってるだけの人ではないんですよね、うん、このもっこりなことを言いつつも、まあ、依頼に対して思いやりのある部分であったりであるとか、はい、うん、優しさのある部分だったり依頼に守ってあげようってとこもある、両面性があるキャラクターなんですよね、うん、だからここの部分に関しては、
はい、
時代の変化っていうのはありつつも、でもやっぱりこの作品やるんだったらここは残してやろうというふうに我々思ってやってますね、うんうん、
そしてまあ今の時代ですね、ドローンが兵器になるという、
はい、
これまさに2019年今のリアルと言っていいと思うんですけれども、ね、この辺もやっぱり、はい、
これも時代が変わって冴羽亮がどんな敵と戦うのかっていうのを考えていった時に、当時はなくて今あるもの、まあ、こういうドローンみたいな無人機が、うん、戦争に参加していて、もう生きた兵隊ではなくて、うん、そういう機械が戦場の主役として戦っていく、しかもそれが、まあ、新宿という街中に現れてしまうというのを描いてみようと、はい、それに対して昔からの戦い方の男である冴羽亮がどういうふうに立ち向かうのかというのを描いてみようと、
ね、さあそのね敵とどういうふうに戦っていくのか、亮はね生身で、そのあたりをぜひご覧になっていただきたいと思います。明日は20年ぶりに奇跡のオリジナルキャストが再結集したという声優陣の魅力に迫っていきます。今週金曜日から公開、劇場版シティハンター新宿プライベートアイズ、ゲストはこの映画のプロデューサー、アニプレックスの若林剛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今回見事なのはやはりオリジナルキャストで実現できたというレジェンド声優陣です。皆さん20年の時を経てこの作品に声を入れるというのは感慨深いものがあったのではないかと思うんですけれども、どういった面々なのかご紹介すると、冴羽亮を担当している神谷明さん、パートナーの牧村香織の声は井倉和恵さん、女刑事野上紗友子を一流斎晴美さん、喫茶キャッツアイの海坊主を源田鉄章さん、そしてその相棒のミキを小山真美さんといった感じで、
はい、
もうレジェンドたちが神谷さんをはじめ、
もう声優の世界の、
はい、
もう本当に最高の方々です ね、
そうですね、
声優の に、まあ、詳しくない方でも、はい、まあ、声を聞けば、あ、聞いたことあるっていうのはね、皆さんご存知の声だと思います。
そうですね、源田さんはシュワちゃんの吹き替えとかもやってらっしゃいます
ね。シュワちゃん、そうですね、
そうですね、おっしゃる通り。そして小山さんはミキを演じる小山さんはあられちゃんですもんね。
そうです
ね、とかね、
報道ステーション、
あ、そう
が今ね、皆さん一番聞いてる機会が多いかもしれない。
あられちゃんが報道ステーションだよ。
多彩、本当に、ま、
ね、お一人の中で多彩の声が出るという、
はいはい。
で、香りの声のいくらさんは、神谷明さんと山寺宏一さんの存在に随分助けられたというふうにおっしゃっているみたいですけど、うん、山寺さん結構20年前もいろいろ出てらして、
そうなんです、
今回のシティハンターに出てらっしゃるんですね、山寺さん。
そうです、テレビシリーズの頃から、はい、出てらっしゃっていて、今からするとちょっと信じられないことですが、はい、まあ、山寺さんが、まあ、男 A とか、
あ、もう名前もないような、
名前もないような役で、
ど新人だったってこと。
そう、新人だった。そうなんです。なので、まあ、名前がないような役 で、うん、で当時、まあ、番組レギュラー、略して番レギって呼んでたらしいんですけども、まあ、ほとんどもう毎週来て、現場に来て、うん、で毎回違う、
あ、声を、
そう、男 A、今週はこの痩せた日やってください、はいはい、来週はちょっとこの中肉中背の日やってください、はい、みたいな感じで毎週いらっしゃってて、うんうん、でその時にまさに神谷さんの背中を見るというか、神谷さんのお芝居を見て学ばれてたっていうふうに伺ってますね。
あ、じゃあシティハンターが山寺宏一さんを育てたんですね。
そうなんですよね。だからその当時、山寺さんに当時のことを伺うと、男 A だったり来週の別な男だったりしても、まあ、絵が違うから同じ人間がやってるっていうのは、まあ、分かりにくいわけなんですけども、やっぱり山寺さんは見てる人が、毎週見てる人がこれ同じ人が声やってるなって分からないように、うん、毎週毎週違う声で
チャレンジですよね、
作ってやってた、うん、らっしゃったっていう
ん
です
、うん、
だからもしかしたらやっぱそういうことをやってらっしゃったことが今、ね、うん、七色の声を持つなんて言われますけれども、山寺さんの芝居の幅の広さをもしかしたら作ったのかもしれないですね、
いい男からドナルドダックまで、本当すごいですよね。そして今回は怪盗キャッツアイ三姉妹が登場するということで、
はい、
このコラボレーション初めての実現なんだそうです。
そうですね、はい、キャッツアイっていう作品も、はい、この原作者が北条司先生とな
んですね、
いうことで、ただシティハンターにもキャッツアイという喫茶店は出てきたりするので、う
ん、海坊主さんとミキさんがいらっしゃるところはあれはキャッツアイなんですね。
あれの喫茶店の店名がキャッツアイなんですよね、はい、だから、はい、なんか関係あるのかなみたいな、うんうんうん、うに思ってたファンの方もいらっしゃるかと思うんです。ただ直接的にというか、お話の中でそういったことが描かれたことはまあなかったんですけども、今回、はい、ま
あ、
初めて実際にキャッツアイのキャラクターがシティハンターの中に登場するという、コラボレーションが実現したと。
ちょっとびっくりしますよね。
これはびっくりしました ね、僕もよくやれたなと思いますけど、
本当に出てきちゃったみたいな、うんうん、ね、びっくりでした。
この海坊主とミキがやってる喫茶キャッツアイのオーナーがこの三姉妹だったっていう設定になっていたと、うんうんうん、でここで今回の映画の中で大家さん登場と。
どういう大家さんといってもこう美女3人というか、
美女3人でも、この大家さんが目にした時の、はい、海坊主とミキのリアクションはなかなか見ものなので、楽しみにしてもらいたいです、
ね、はい、声を担当したのが長女ルイと次女ひとみを戸田恵子さん、そして三女愛を坂本千佳さんがということなんですが、これ長女と次女と同じ声の方でしたっけ、キャッツアイって。
ですね、長女のルイは藤田敏子さんが演じられていたんですが、
はい、
まあ昨年暮れにお亡くなりになってしまって、
はいはいはい、
で藤田さんに最初お願いしようとしていたんですね、
はいはいはいはい、制作当時は、
はいはい、ですが、まあ、ちょっともう体調がよろしくないということで、うんうんうんうん、ちょっとお受けいただくことができなくて。
あ、そうだったんですね。
で僕らスタッフもまあ非常に悩んだところだったんですが、はい、まあ、最初実は代役、うん、別な方にお願いしようかなっていうことで動いていました、うんうん、はい、でそうしましたら戸田さんと千佳さんのお二人から自分たちでやってみたいという申し出をいただいて、
うん、はい、お二人から、
お二人から、
はい、
驚きましたね。驚いたんですけども、ただ一番でもこのルイっていう人物を知ってるのはこのお二人ですよね、うん、まあ、藤田さんと一緒にずっと現場をやってきた、作品を作ってきたお二人ということで、この申し出はやっぱり受けなきゃいけないということで、うん、でこれも本当にこういうことは異例だと思うんですけども、うん、戸田さんと千佳さんのお二人にスタジオに来てもらって、実はお二人が類役を演じて、
うんうん、
それをまあスタッフで聞いて、うん、それで戸田さんになったって、そういう経緯が実はあるんです。
二人の姉妹オーディション、
オーディションというのがもう適切かどうかはちょっとわからないんですけども、伺っているとその役の中だけじゃなくて役の外でも本当に姉妹のように親しくされていたっていうふうなことを伺っているので、まあそういった思いの部分があったのであのだったのかなというふうには思いますね。
そういうことがあったんですね。ぜひ懐かしいキャラクターたちの声も劇場で堪能してください。今週金曜日から公開です。劇場版シティハンター新宿プライベートアイズ、ゲストはこの映画のプロデューサーアニプレックスの若林剛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてシティハンターは女性ファンも多いそうなんですが、その証拠に以前雑誌アンアンで人気アニメキャラクターランキングという特集がありまして、その中で大人の男キャラランキングで1位に輝いたのがなんとシティハンターのサイバリョウだったそうです。
すごいですよね。というかこれだけまあ言ってみればまあセクハラみたいな発言とか、
もっこりもっこり言ってますからね。常に
言ってるにもかかわらず、はい、でも女性に人気がある、はい、この作品でも本当に女性からの支持を多く得てる作品なんですよね、はい、どうなんですかね、坂上さんから見てサイバリョウみたいな男ってどうですか。
いや周りにはいない
まあいたらびっくりしますね。こういう男
びっくりしますよね、うん、でもまず何しろ強いっていうことはね、うん、絶対的に強いっていうのはやっぱり一つありますし、うん、でもっこりとか言いながら本当には襲わないじゃないですか。
あの一線は越えないんですよね。
越えない絶対ね
絶対に。
で、なんだろう、例えばちょっと例えば007とかだったら絶対ベッドシーンとか
一
回は、
う
ん
ね、
あのなんかサービスみたいに出てくるじゃないですか、うんうんうん、そういう文化とちょっと日本の文化と違うんじゃないかと。そこまでこういかないもっこりとか言ってふざけてるんだけども、うん、実はそこに紳士的なこうなんかあるっていうのがこうにじみ出てる感じが日本的なのかなっていうふうに私は捉えたりしてるんですけど、奥ゆかしいというのか、うん、奥ゆかしいとは思えないか、うん、もっこりもっこり言ってたらね、うん、なんかそんなところが素敵なのかなと思ってますけど、
うん
うん、ギャップですよね。
ギャップがある、うん、まあ、僕も今もサイバリョウより年上になっちゃったんですけど、
そう
です、今サイバリョウを見ると、うん、なんていうのかな、ちょっとこう香りと真面目に向き合うのが嫌で、
うん、
女好きをお前装ってないかみたいな思うとこもちょっとあるんですよね、
うん、今回ちょっとそういうところがすごく、
今回もやっぱりそのリョウと香りの関係って結構やっぱり大人の関係というか、やっぱお互い正直に自分の思っていることはまあ言えない、言っちゃうともしかしたらなんか関係が崩れちゃうっていう思いがあるのか、なんかやっぱ言っちゃいけないなっていう気持ちがお互いにあって、なんかもうお互いに素直にならないところでやきもきさせられますね。
そうですよね、
まあ、制作してる人がそんなこと言っていいのかっていうのがあるんですけどまあそこがあの二人の関係のね、あの面白いところですね、
うん、そうですね、うん、まあ、本当に今回の劇場版スタッフの中にはシティハンターを見て育ったっていう方も大変多いようで、うん、監督が児玉健二さん。
児玉健二さんです、
はい、児玉さんは当時からもう現場に、
当時から監督
でした。監督をしてらして、はい、だからその見て育ったというよりももう本当に作る側でいらして、はい、で今回もそうだっていうことですもんね、はい、これすごいですよね。そしてその以外 そのスタッフの皆さんっていうのはもうこの見てきた読んできたっていう世代になるわけですよね。
今回も大多数が、はい、シティハンターを、まあ、見てきた世代のスタッフになってます ね、
うんうん、ね、
はい、
だから監督なんか指示をするとパパパッとこうみんなが
あもう覚えてます、
ね
ね、見てました、
あそれ分かりますみたいな、あうんの呼吸みたいなのが、
は
い、あるじゃないですか、一応言えば10みたいな、
僕も児玉さんが言う時にあの時のあれですね、
あれですね
みたいな気持ちにこう
あの何の何ですねみたいな感じのね、
そうそうそうそう、あるいはあこのシーンってこういう風な指定の仕方になってるんだとかですね、そういうようなの部分はありました、はい、ただ、
うん、
やっぱり難しくて、
うん、
見ててこうだったなとか思ってるのと、うん、やっぱ実際制作する形で携わるとやっぱ大きな幅があって、
うん、
だからやっぱりサイバリョウっていう人間自体がすごく特別な人間、うんうん、なので、うん、やっぱりこう普通に考えるよりももっとその一歩先までやらないと、うん、このサイバリョウみたいな、まあ、予想外で破天荒な人ってのはやっぱ描きないんだなというのは、うん、まあ、やってみるとやっぱ非常に思いますね、
うん、そして2019年版のシティハンターが誕生していくわけですけれども、改めてその原作の北条司さんが描く女性の魅力、この辺はどうでしょう、うん、
そうシティハンターというと、まあ、リョウとともにそれを取り巻く女性のキャラクターも、うん、まあ、欠かせない部分だと思うんですね。でやっぱりこの作品がこれだけ、まあ、男女を問わず愛されてるのはやっぱり女性の描き方が素敵だからっていうのもあるのかなというふうに思うんですよね。 あの、まあ、北条さん書く女性、まあ、美人美人というふうに言われるんですけども、うん、まあ、性格や内面も女性から見ても素敵な人物が多いっていうようなふうに思います、うんうん、
はい、
やっぱりこの北条先生という作家さんは、まあ、シティハンターの前にキャッツアイっていうキャッツアイでまあ連載デビューをするんですけども、うん、そのキャッツアイで、まあ、あの当時の少年ジャンプの中で、まあ、女性の主人公を描いたと、周りがまあ少年の主人公で女性のキャラクターがまあ脇役というか、まあ、そういうような作品が多かった中でリアルな女性を主人公にして描いた、うんうん、まあ、ある意味少年ジャンプの当時の中でも異端な作品だったと思うんですけども、うん、でもそこで培われた女性の描き方とか見方っていうのがシティハンターにもある意味継承されてるんじゃないのかなっていうふうに思うんですね、
うん、
今回のお話もある意味においては実は依頼になる愛が主人公の部分もあって、うんうんうん、これは、まあ、愛が一個とんでもない事件に巻き込まれてその中でシティハンターであるサイバリョウっていう男と出会って、まあ、一個成長する話というふうにも見れるかなというふうに思ってるので、うん、そこの女性のキャラクターをきっちり描くというのもやっぱりシティハンターやる上では、うん、大事にしてやらなきゃいけないところかなというふうには思ってます ね、
まあ、キャッツアイなんかも露出はもちろんありますけれども、うん、絵的にはね、
はい、
なんていうか綺麗で色気も あるんだけど、うん、なんか清潔感っていうか一貫してやっぱり先生の描く女性っていうのは、うん、そういうところが女性にも受け入れられるのかなっていう感じはしますよね。
そうですね、
うんうんうん、
それが北条さんの描き方であり、
はい、うん、
でアニメの監督した児玉さんもやっぱりアニメにするときに女性が不快になるような描写ってのはやっぱり避けたいっていうのは、うん、気をつけながらアニメを演出していたっていうのはおっしゃるので、
うん
う
ん、その辺はちゃんと出てますよね、うん、老若男女問わず楽しめる作品となっています。いよいよ明日から公開、劇場版シティハンター新宿プライベートアイズ、ゲストはこの映画のプロデューサーアニプレックスの若林剛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてシティハンターと聞けばあの曲は流れるのかと気になっている方も多いはずです。エンディングテーマのゲットワイルド、ご存知小室哲哉さん率いる TM ネットワークはこの曲でブレイクを果たしたというわけなんですよね、
はい、
番組の終わりからイントロが流れてくるというこの手法も当時非常に斬新だったんだそうですけれども、ね、この曲もやっぱり印象に残っていますよね。
そうですね、うん、シティハンターの最初のエンディングのテーマなんですね、
はい、
で恒例で、まあ、TM ネットワークの、まあ、最初のヒット作、
はい、ヒット曲という
というふうなことで、はい、その後のまあ、小室哲哉さんの活躍とか考えると、うん、日本の音楽の歴史の中でも一個、
はい、
まあ、大事な曲を、がこの作品の中で誕生したのかなというふうに、はい、ゲットワイルドだとイントロが有名で印象に残るんですけども、はい、
うんうん、
伺っていくとそのやっぱり当時曲を作る段階でお話の終わりからエンディングの曲のイントロが流れて、うん、そのまま CM に行かないで直結でエンディングに行くっていう、あの形をやるために長めにイントロを作ってくださいとかっていう発注が当時のアニメのスタッフから小室哲哉さんに、
はい、
出されていたというふうな話も伺っているので、
はい、
だからあの当時アニメの側のスタッフと、うん、まあ、TM ネットワークさんの協力の中でこの楽曲が生まれたんだなっていうふうに思いますね。
そういうことなんだ、番組の終わりのところからイントロが流れて流れて流れてちょっと長めのイントロになってっていう、
はい、
ね、今ではそういうこともやりますけども、
はい、
あの当時はそういうことじゃなかったんですよね。
この作品がアニメーションでは初めて、
うん、ね、まあ、そういったことでもゲットワイルドっていうのはもう切っても切れない、シティハンターにとってはそういう関係の楽曲だと思うんですけれども、でもこの番組から数々のヒット曲が生まれて、今回の劇場版の中では実はいろんなシーンでそのヒット曲が流れてくるんですよね。これもちょっと嬉しい、なんていうかその当時見てた人にとっては、
はい、そうですね、ゲットワイルド以外にもさまざまな名曲がこの作品には登場してまして、今回の映画ではいろんなところでこれらの楽曲がかかってます、
うん、
アーティストで言えば小比類巻カホルさんであったり、
はい、小比類巻さん、
はい、サイズ、大沢良幸さん、
うん、
岡村康幸さん、
はい、
などだと、
うん、
見てた方だったら、
はい、
あ、この曲覚えてるっていうようなのが、うん、作品の要所要所で、かかりますので、そこも楽しみにしていただけたらなというふうに思いますね。
たとえ見ていなかったとしてもその90年代に大活躍した、
はい、
この音楽シーンの人たちの楽曲がわーってこれでもかって出てくる感じっていうのはやっぱり、
うん、
なんかこう心躍りますよね。
そうですね、
うん、
あの世代見てた人からすると、
うん、
あ、聞いてた聞いてたって感じだし、
はい、
今若い世代の方で見た感想でも、うん、まあ、世代じゃないけど 歌がエモいっていう感想
歌がエモいと
伺ったりするので、やっぱり時代を超えるパワー、うん、そしてあの時代のあの楽曲が、うん、まあ、シティハンターって一括りの中で集まってるっていうとこから生まれてくる、うん、なんか力もあるのかなと思ったりもするんですけども、うん、
本当ですよね、だから本当にいろんな要素があるんですよね、シティハンター今回の、うん、
はい、
ね、うん、だからいろんな角度で楽しめるっていうか、
そうです ね音楽もぜひ楽しみにしてもらいたいなと、は
い、いい音なんですよこれが本当に、うん、じゃあ若林さんから曲紹介していただいてもいいですか。
あ、はい、ではテレビアニメシティハンターの最初のエンディングテーマであり、今回の劇場版シティハンター新宿プライベートアイズのエンディングテーマでもあります。 TM ネットワークでゲットワイルド。
もうなんかシンセサイザーの音が懐かしさを誘いますけれども、うん、TM ネットワークゲットワイルドを聞いていただいているところです。もう本当に劇場で体に染み渡るような音で、はい、ぜひ聞いていただきたいなと思いますけれども、先ほどちょっとご紹介したその他にもその、ね、90年代を代表するような岡村康幸、大沢良幸、小比類巻薫といった劇中に流れるその曲のアルバムとなってリリースされている、
はい、
これ
が劇場版シティハンター新宿プライベートアイズボーカルコレクション
ということで、はい、
タイトルで CD も発売されておりますので、はい、ぜひ、うん、映画を見て気に入った方は買っていただけたらなというふうに思ってます。
そうですね。あとチュートリアルの徳井よしみさんも、ね、
ゲストで参加してくださっていて、はい、今回ゲストの愛がモデルということで、モデル その撮影現場のシーンがあるんですけども、そこのファッションデザイナーとして、はい、徳井さんのキャラクターが登場します。
コニータという、
ものすごくキャラの濃いキャラに仕上がっているので、まあ、すごく面白い、ね、芝居を、さすがだな、ね、徳井さんというふうに思いました。
はい、じゃあ最後に若林さんからメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
はい、今回20年ぶりのシティハンター映画での復活というふうになります。今回の事件、最初はなんか小さなストーカー事件のように始まるんですが、大きな事件になって新宿町そのものを巻き込む、まあ、大事件まで発生します。今回はリアルに新宿の町も描いているので、まあ、皆さんが知ってるあの場所ももしかしたら事件の現場になるかもしれません、はい、その事件に立ち向かうのは、まあ、シティハンター冴羽りょう。おバカなんだけどかっこよくて、女性にスケベなんだけど優しくて、明るいんだけどちょっと孤独を感じさせるとっても魅力的な、男が活躍しますので、ぜひ皆さんにも楽しんでいただければと思います。
さあ、いよいよ今日から公開になります劇場版シティハンター新宿プライベートアイズ、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでください。ゲストはこの映画のプロデューサー、アニプレックスの若林剛さんでした。1週間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴー